じゃあですよ、ゼロさんさんですよ。
はい。
はい。今現在、糸原選手、2番セカンド糸原選手が離脱中ですよね。
ええ、
そうですね。これ怪我でしたよね。
ええ、ええ。
で、現在は2番ショート中野、それから、セカンドには小畑選手が8番か9番の 打順で入ってますよね。
はい。
うん。糸原離脱でこういった形になってるといった組み方になってると思うんですけども、何か違いがありますか？
まあ、現時点のその戦力で置くとするとこうなっちゃうんだろうなっていうのはあるんですけど、うんうん、やっぱり2番糸原の良かったところっていうのは、まあその2番最強論の私の本質につながる考えでもあるんですけど、まあだって二塁打が確率で受ける中距離バッターがいいのかなっていうことを思っていて。
なるほど。
はい。というのはまあその、足の速い、まあ1番バッターが1塁にいたとするとですね、
うん、
あの2塁打で、まあ、ホームに帰ってこれると。
うん、
でさらに、まあ、自分が二塁に残って3、4番のタイムリーで帰ってこれるっていうような、その二塁打が、まあ、数多く打てるバッターが2番にいるっていうのはとても大事かなというふうに思ってるので、まあ、その佐藤はどちらかというと、まあ、ホームランを狙うタイプの、
うん、
どちらかというと2番には、まあ、糸原とかちょっと他、うん、なかなか名前が出てこないですけど、その中距離なバッターが置けると理想かなとは思いますね。
なるほどね。あ、そうですか。ああ、なるほどね。まあまあ。あ、で、じゃあ、あ、2番、小畑じゃなく2番中野にしてるっていうのはそういった意味合いもあるんですか？
そうですね。まあ、その、どちらかというとですけど、まあ、率も残せるバッターですし、うん、チャンス広げられるっていう意味では、今、中野の方が、あの、矢野監督の評価も高いのかなとは思いますよね。
ちなみに、こう、タイガースキャストではなかなか糸原選手の人気がないような感じがするんですけど、そんなことないですか？
まあ、なかなかね、うん、こんだけ勝っててサンズとか、まあ、ホームランがバカバカ出ると、うん、目立ちにくい活躍ではあると思うんですけど、うん、特に、まあ、近本の調子が悪い時期とかもその、まあ、か影の一番じゃないですけど、うん、チャンス広げる作る役割もできてたと思うので、
うん、
まあ、あの次戻ってきた時はじゃあ私がぜひ積極的にアピールしたいと。
お、お本当ですか。楽しみですね。はい、わかりました。じゃあ、打順の話、打線の話をちょっとまずさせていただきましたけども。次は、投手陣の話をしていきたいと思うんですけども。じゃあ、キスネさん、はい、あの、藤波さんは今どうしてるんですか？
ちょっとなかなか、うん、まあ、抜け玉とかがね、
うん、
出だして、ちょっと、一軍上げるっていうのが、ちょっと現状見えないかなっていう感じでしょうね。
健康な状態であるけれども、調整がうまくことできてないから、2軍で調整中といったことですか？
そうですね。で、試合で、巨人戦ですかね、2軍戦の。巨人戦は、うん、まあ、一応ナイスピッチングだったらしいので、
はは。
まあ、ただでもいい時と悪い時みたいなのが、多分1軍でも2軍でも割と、変わらないね、ところがあるんで、ちょっとま、ある程度やっぱり首脳陣がひょっとしたら腹をくぐらないといけないかもしれないですね。もう使うときは使うみたいな感じで。
うん。ね、心中だと。お前と。
そうですね。
心中だと。このゲームはお前にやるからと。そういったイメージですか。
そうですね。じゃないと、っていう感じじゃないですかね。ただ先発が、まああとはね、どんな感じなのかとかも、うん、そういうのでチーム事情でちゃんと、まあ、首脳陣は話ね、本人とするみたいなところで、ちょっとまあ、起用法を見出した方がいいのかなって感じでしょうかね。
なるほどね。やっぱり藤波選手は先発ですか？今後も。
どうなんですかね。ワイナーさんはね、うん、あの、ちょっと僕が、ちょっと、先発か中継ぎどちらがいいでしょうかみたいな感じで、ちょっとツイッターで質問させてもらった時には、まあ、
う
ん、藤波投手はまあ、先発の、を考えて、で、去年のように、例えば、中継ぎが、ちょっとね、多分今中継ぎがしんどい阪神は多分状況だと思うんで、ひょっとしたら、
うん、
まあ、ね、中継ぎに入ったりするのかなっていう感じが、ちょっとどうなるのかなっていう、これはまた多分状況によってまた変わるのかなっていうところでしょうね。
なるほど。ということで、志賀さんですよ。
はい。
藤波慎太郎選手、阪神タイガースの宝だと思うんですけれども、
はい。
ね、今後の藤波さんはいかがですか？
そうですね。まあ、今シーズンは開幕投手で始まって、今シーズンこそはっていうところが、ま、本人にもあったし、ファンとしても、ま、そういう目で見てたんですけど、ちょっと今は苦しい状況で。
うん、
でも昨シーズン中継ぎで結構いい働きをしてくれたのを考えると、
うん、
僕もやっぱり状況次第では 中継ぎでまた活躍してほしいなっていうのは思いますね。左ピッチャーだったら岩貞投手とか岩崎と揃っているところに、この右の速球の藤波投手が入ってくると、また、まあ、勝ちパターンもね、また考えられるっていうことで、あ、今シーズン優勝するためにはそういった起用ももしかしたら出るんじゃないかなっていう気が、はい、してますね。
なるほど。昨シーズンでしたっけね、スアレスと藤波が、あの、スピード合戦みたいなことしてましたよね。
あ、そうですね、そう
あれが、また再度復活するようになると、あの、盤石感が増すかな
という印象です、うん。そうですね。
あ、なるほどね。じゃあ、ゼロさんくん。
はい。
はい。現状、阪神のローテーションピッチャーを鑑みて、藤波選手が入れるような余地とかってあったりするんですか？
今はないんでしょうね。
今ないですか。うん、
はい。で、まあ、だから彼が一軍に戻りたいな、気持ち次第だと思うんですよね。そう、一軍で投げたいんだったらリリーフの枠があるよと。
うん。
ただ先発がやりたいんだったらもうちょっと、もうあの、直して二軍で調整してねっていう状態だと思うので。
うん。
もう、あとはだからその本人の気持ちで、ね、リリーフでも全力でやるというような、あの、思いになれるんだったら、ぜひ一度リリーフで上げてほしいなと。今、リリーフも、あの、なんていうか、ちょっと調子が落ちてきてるというか、疲れが見えてるピッチャーもいるので、
なるほどね。
というような使い方をしてほしいなと思いますけど、
なるほど。気持ちの問題もあるということですね。
まあ、やりたくないとこやらされてると結局うまくいかないなっていうのは、どんな仕事でもそうだと思うので。
モチベーションの維持ってのはなかなか重要
と思いますね。はい。
うん、ちなみに今、阪神のローテーションっていうのはどんな感じで回ってるんですか？
な感じなんでしょう。
志賀さん分かります？
今は、うん、西と秋山と青柳と、
うん、
アルカンタラがいて、今日投げたのがルーキーの伊藤正志が投げてて、
うん
うん、今5人出ましたかな、あと、
うん、5人出ました、はい、
そうですね、そこのところにちょっと気構えだったらガンケル
が入
ってきたところで全然問題なかった感じでしょうね、うんう
ん、で、交流戦はギュッとこうスケジュールが詰まってる状況で、ガンケル選手の怪我っていうのも治って合流が 見込まれてるんですか？
どうなんですかね、うん、ね、情報が多分あんまりね、まだ
出回ってないですか？
ちょっと聞こえてこないなって感じでしょうね。
そうなんですね。あー、わかりました。この中に高橋遥人選手の名前がないっていうのは、まだまだ全然怪我が治ってないような状況ですか？
多分そういう感じでしょうね。で、ね、さっきちょっとね、僕がちょっと話させてもらった、その、はい、あの、トラバンチャンネルでもちょっと高橋遥人選手の話題がちょっと出てて、
うん、
まあ、キャンプの段階で、ま、ちょっとね、今まで痛めてないところをまず痛めてしまった。
あーはーはーはー。
で、その怪我で、高橋遥人投手の左のその先発がまず抜けたことで、
うん、
まあ、チェン選手を使おうと思った、チェン選手と、うん、まあ、その伊藤、先ほどのルーキーの伊藤選手が、まあ、争いをして伊藤選手が勝ったっていうことに関しては、それで今、うん、ね、いいピッチングを続けてるっていうのはすごいっていうのは岡田監督は言われてましたね。だから、そうですね。で、高橋遥人投手もね、いいピッチャーなのは多分もうね、阪神ファンの方、まあ、ね、もう当然ご存知だと思うんですけど、ただ、一度も、ただ一年間フルでやったことないから、やっぱりちょっと計算できんのがしんどいよなとは言われてましたね。
そこですよね。
志
賀さんね。
はい、
あの、この先発ローテーションでいうと、先日は西純也選手を投げてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
西純也選手はいかがですか？彼19ぐらいでしたよ、確かね。
20歳か。2年目ですかね。
うん。
そうですね。まあ僕は個人的にその岡山の高校出身なので。
そうでしたね。はいはいはい、はい。
注目はしてるんですけど。
はい。
まあ投げっぷりも良くて。あ、そうです。創志学園で、う
ん。はい。
ただちょっと、まあ勝ちはこの間ついて、なんですけど、
うん、
なかなか空振りが取れてなかったんですよね、確かね。
ほうほうほう、はは。
割と投げっぷりがいい割にはなかなかその辺がまだ通用してないようなとこがあったので、
うん、
まあ、まだまだこれからの選手なので。
もちろんそうですね。うん。
うん、まあ今年というか今シーズンは、まあ、余裕がある時とか、ローテーションに穴が開いた時とかはちょくちょく一軍で見れたらいいかなっていうような 感じですね。う
ん、なるほど。ゼロさん君。ゼロさん君。はい、ちょうど今、はい、西純也選手のお話が出たんだけれども、同期入団の及川さんはいかがですか。
はい、及川選手はですね、うん、僕、2年前かな、秋キャンプに、はい、タイガースキャストのメンバーで行った時に、
おお、はい、
それこそ西純也、及川がブルペンやってるのを見てたんですけども、うん、
はい、
まあ左ピッチャーでしなやかなフォームから投げる球っていうのは、
ええ
とても魅力的だなと思いますし、まあ高校時代で甲子園である程度出て、成績も残してるピッチャーなので、はい、ぜひ甲子園で活躍するとこ見たいなとは思ってますね。
横浜高校でしたよね。
そうですね。
ね。ああ、そうかそうか。じゃあ、僕はゼロさんくんがそのキャンプを見た後の居酒屋のツイキャス見てましたよ。ああね、コロナが明けてまたあれやってほしいですよね。
そうですね、二軍の、はい、キャンプもぜひ行きたいなと思ってます。
そうですね、はい。じゃあそっか、今西純也選手と及川選手の話が出ましたけれども、井上選手ってどうなってるんでしょうね。キツネさんいかがでしょう。井上選手はご存知ないですか。
まあ、どうですか。結構今の現状で言うと、ちょっと伸び悩みっていうか、まだまだのね、多分選手だと思うんですけど、まあ、率とか成績で言うと、まだちょっと全然、あまり結果出せてない感じですね。
元気で二軍でやってるんですか。
なかなか、ちょっと、まあ、ね、ちょっと、まだまだちょっと監督、まあ、平田監督とかの、
はい、
感じで言うと、ちょっとまだまだ物足りないんだろうなっていう感じで、まあ多分ね、終盤、今シーズン終盤とかである程度順位が確定とかしたりすると、
うん、
多分また去年みたいにね、上がってくるとは思うんですけど、まあ今の現状で言うと、ちょっと、なかなか覚醒まではちょっとまだいってないのかなっていう感じでしょうね。
そうですか。なるほどね。たまたまこう、指がボタンを、スマホのボタンをちょっと押してしまって開いたのが26日水曜日のファームのソフトバンク対阪神のやつ見てますついたんですけどもこのゲームでは井上選手は4番ライトで出てるんですね。
はい、
うん、だからまだまだ全然期待されてると、これからだぞお前といったような印象なんでしょうね、きっとね。
そうです ね多分だから、うん、ね、それで言うと、ちょっとまあ、しんどいというか、ちょっと頑張らないといけないのが、多分、阪神のね、多分外野の他のね、選手たちがちょっと、お尻に火がつくぐらいには、ちょっと今なってるのかなっていう感じでしょうね。
なるほどね。はい。まあ、そうかそうか。はい。で、くしくもこう、二軍の話になりましたけれども、いよいよじゃあ、狐さん、ご用意いただいた二軍の移転のお話をいただけたらと思うんですけど。
じゃあ、ちょっと、は
い、いいですか。
ちょっと画面をちょっとじゃあ共有しますので、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
事前に作ってくださったそうなんですよ。
どうですかね、今、見えますか、地図見えてますでしょうか。
僕のパソコンではね、暗い画面になってますね。
ちょっと待ってくださいね。
うん、よ
し。ちょっと待ってください。どうですかね、皆さん見えてますか。まだ見えてないですかね。
そうですね、やっぱ暗い画面になってます
ね。そうですね。
うん、
あ、僕のとこは今映りました。
お、映りました。
じゃあ待ってもらったら見えるのかな。
はい、出ましたね。
ああ、出た出ましたよ。はい、
あ、出ましたか。じゃあ状況で言うと、まあ、鳴尾浜ですよね、今の球場のところが、ちょっと、まあ、老朽化なんですかね。まあ、ちょっと、まあ、便も含めてちょっと不便であるみたいなところで、まあ、尼崎市と、阪神タイガースが、ちょっと、まあ、移転の話を今されてる形で、場所で言うと、こういうところ、小田南公園っていうところで、まあ、ちょっとやられる感じなんですね。で、関西以外の方だったら、多分関西に、もう多分皆さん今、関西ね、まあ、在住じゃないんですけど、多分、
はい、
入られる方法って多分新幹線か、
はいはい、
どうですかね、飛行機とかですかね。
そうですね、うん。
だと思うんで、で、新幹線だと多分、関西で多分降りるところで言うと多分新神戸か、
うん、
新大阪、
はいはいう
ん、だと思うんで、今ちょっとまあここの四角で囲んでるところから、
はい
まあそこのところまで行くと、三宮ってところに、新神戸からで言うと三宮ってところに降りてもらって、うん、でそこからあの阪神電車が、うんあのまあ、出てるので、そこからそこの場所まで行ってもらう。
うん
で当然その間には当然甲子園があるのでそこのでもまあつながってるところで、
うん、
まあ十分まあ行けるようなところっていうのをちょっとまあ今現状としてそんなところを、
うん、
で新大阪のところで言うとまあそこからあのまあ大阪の地下鉄があるんですけど、
はい、
そこから梅田っていうちょっとまああのおまあ大阪の中心街ですね、
はい、
そこに行ってもらったらそこでからもあの阪神電車が通ってるので、
はい
まあ、そこからそこまでの球場近くのそこのところまで行ってもらう、
うん、
であと、まあ、大阪のちょっとあの下の方にちょっと難波っていうのもあるんですけど、うん、っていう場所がそこからもあの阪神難波線っていうのが出てるので、
ええ、
そこからもあの全然通れるっていうのが今の多分関西におられる方だったらそういう移動手段があるところにちょっと球場があるっていうところなんですけど、
うん
でですね、まあ、一応ちょっと、まあ、
おすごい、はい。
形としてちょっとこんな感じから、まあ、場所がここの大物っていうんですよ。大物って書いて大物っていうんですけど、
うーん
ここの駅の近くに、はい、まあ、まあ、球場、その、まあ、移転の候補地がありますよっていうことで、
うん、
っていうところですね。
うーん
で、ちょっと、見せますと、現状ですね、地図見えますかね、今。
はい、見えました、はい。
はい。で、ここの駅、大物駅っていうのがちょっとこういうところにありまして、で、ま、先ほどちょっとお話ししたように、線路がこういう形で2本通ってる。
本当ですね、はい。
形なんですね。まあ、高架の近い、その、まあ、間のところに、その、まあ、あの球場を作るぐらいの広いスペースの公園があるっていう今現状でして、う
ん、上を通ってるわけですね。
そうですそうです、うんうん、のその間にまあその公園があるという形で、うんうん、で現状としては今まあ尼崎市のホームページとかで、
うん、
その移転のところでまあちょっとこういう予定で進めますよみたいな形のまああの PDF とか資料は出てるので、まあ、もしあのご興味ある方はちょっと見てもらえたらいいのかなと思うんですけど、
うん、
基本的にはまあ今球場があるところのメインまあ球場をちょっとまあ、うん、新しく改造してメイン球場、
はい、
これが一応阪神の二軍が使う、
はい、
メインで使う球場を作ると、
で、
で公園のところに、まあ、ため池広場みたいな
ありますね、
うんはい、ところをそこを、今使ってるもともと使ってる球場が、まあ、一般の方が利用するちょっと有料の、まあ、軟式野球場みたいなところなんですけど、うん、そこを、まあ、こちらの球場の方に移転するっていう形で、で、あと、もともとちょっと運動広場みたいなところがあるところを、ちょっと、まあ、縮小してっていう形で、ちょっと、まあ、こういう形でするよと。
うん、
で、で、そのメイン球場からちょっと、まあ、難波線の向かい側のところに、ちょっと選手寮と、ちょっと室内練習場っていうところをちょっと作りますよっていうのが、ちょっと大体の流れですね。
古風荘っていう名前は引き継ぐんですかね。
いや、そこもちょっとまだ具体的には何も話、うん、名前とかも出てきてないので。
なるほどね。
現状で言うとそうですね、まだ何も、
うん、
やっとちょっとここにね、契約とか多分約束ごとを決めたみたいな現状なので、まだ多分工事とか全然何もまだされてない状況なんでね、多分これ、すべてもこれからっていう感じですね。
いつぐらいの予定だったんでしたっけ、
うん、令和7年なので2025年を一応予定してる感じですね。
そうなんですか。はあ、なるほど、うん。
その2025年が、阪神の、球団創立が、90周年。
おお。ほうほうほう。
で、そこに合わせて一応まあ目指す予定っていう形ですね。まあ、一応、ちょっとそうですね、なので、ちょっと今、僕もちょっとね、一方的に話して申し訳ないんですけど、
全然、全然、はい。
現地の、 まあ、一応ちょっと視察という形でちょっと行った形で。
あら、お出すがりましたね。
いえいえいえ、すみません。まあ、ちょっと、まあね、こういう形で一応、まあ、駅も今現状はこういう形なので、うん、ちょっと、まあ、数年後ちょっと、まあ多分いろいろね、ちょっとそういう、まあ、観客とかそういうのを見込めるっていう形になれば、またここの駅も、ちょっと改良工事とかでちょっとまた変わるかもしれないですね。
栄えてくるかもしれないですね。
そうですね。うん、ほとんど周りとかが、もう、ちょっとね、ここに書いてる、駅の、今の現状で言うと、駅の、まあ、すぐ手前のところにマックスバリューが出てる、
はい。
ぐらいのところなんで、そんなに周りでは、何か建物があるっていうのは、ちょっと本当病院とかなんかそれぐらいな形なので、
はい。
なかなかっていう形ですね。
うん。
で、ちょっとね、先ほどちょっと、なので、尼崎市のホームページのところでも、ちょっと事前にちょっと阪神がこういう、まあ、とね、こういうことしますよっていうので、だから事前に市民の方にアンケートも取ってたりもしてるんで、ここで出た話とかで言うと、まあ、ここの公園とかが、まあどうしてもやっぱり樹木とかが多いので、そこのところでの、まあ、ある程度、まあね、伐採とかはちょっと避けれないところとか、あとは、ね、
うん、
市民の方が利用されてるようなね、この場をちょっとどう、うまく折り合いつけていくのかなっていうのは、ちょっと、今コロナも含めて、ちょっと経営とかのところでも、ちょっと、今後どうなるかは、ちょっと正直未知数なのかなって感じはちょっとしますね。
ああ、なるほどね。
やっぱり、広いんですけど、場所的にはやっぱこれだ、やっぱ木々とかはすごい多いので、
うん、
ですね。で、あとはそう、ため池広場のところも、まあ、行ける。まあ、ため池もそんなに、例えば何かの、ね、例えば生物がいてたりとか、そういうような、例えば何か消防の緊急の時に使うような、はい、ね、水で使用するとかではないと思うんですけど、うん、まあ、そこの水のところも、まあ、一切なく、まあ、廃止を一応予定してるっていう形なんで、そこを、まあ、ちょっと、まあ、残してほしいという方もいらっしゃったりとかするので、うん、そこと、まあ、実際どうするのかなっていうところでしょうね。
なるほどね。まあ、地元の人たちには思い出もあるでしょうしね。
そうですね。で、うん、あと今見えますかね、球場があるんですけど、
はい、
このメイン球場が、まあ、ここ、まあ、一応、まあ、場所も含めてちょっと移動するみたいなんですけど、今現状の球場としては大体こんな感じですね。
なるほど。
うん、で、うんうん、
はい、
で、そこの球場の、なんで、スタンドぐらいのところが、一応ここの公園で言うとジョギングコースみたいになってるんですけど。
そうなんですか、はい。はい、
で、ジョギングコースがあると、ここの、もうすぐ、その南波線と、その、電車の線路ですね、うん。
はい。
こういうのがすぐもう、結構近い、割と近い距離で通ってたりするので。なんで、多分、まあ、対策としては、だから、その、今でいう多分ファールボール対策とかは多分結構、まあ、しないというか結構高いような感じで結構しないといけないのかなっていうのは、
うん、
うん、まあ現地ってちょっと感じましたね。
なるほどね。
あ、へえ、まあ一応こういう感じですね、うん、
ライト側のジョギングコース、はい、なるほど、はい、
だから結構そうですね。で、一応まあ広場もやっぱりこういう形で広くて、うん、で、駐車場が今現状ですね、
うん、
駐車場がある形なんですけど、うん、で、予定としては基本的にはもう半、ここの二軍球場も基本も駐車できないようにすると。
はいはい。
なんで基本はもう公共の乗り物を使って、まあ来てくださいねっていう形でちょっと予定してるという形ですね。
うん、うん、うん、うん。
だからまあ、こういう、まあ、両方に囲まれてこういう形で、まあ、近いところにあるので、
うん、
だから今後それをちょっとどうしていくかなっていうところでしょうね。
交通便は良さそうですもんね、地図見るとね。
そうですね、交通便は、うん、そうですね、で、駅降りていただいて、もうすぐ、うん、そうですね、もう多分5分ぐらいで、行ける形ですね。で、
おー、かっこいい。
最終の、うん、そうですね、一応、これ新聞社が出してるイメージ図なんですけど、
へ
ー、まあ一応こういう形を予定している現状ですね。
はいはいはいはい。
ここがなんで、ここが選手の練習場と、あと選手寮。
はいはいはいはい。
で、ここが、ここの公園広場。
うん。
なんで、 当然だからメイン球場もだからここからファールボールとかがちょっと外に飛んじゃったりして線路とかに入ったりするとちょっと大変なんで、多分これぐらいまあ、ね、ネットとかがちょっと必要なのかなっていうところですね。
なるほどね。
ここが2軍の選手が主に使う球場で、ここのところが、まあ、まあ、一般の方が、ちょっと、まあ、有料でお金を払って、ちょっと使う球場っていう形で。
ね、草野球等々で、
うん。そうです。
なるほど。はい。
という形で、はい。一応、こんな感じで。
ありがとうございます。すごくわかりやすく、ご説明いただきました。
はい、
す
みません。申し訳なかった。
すごい。ありがとうございます。はい。これ、ぜひ、これ、僕らだけが見るのはもったいないなと思うんですけども、どっかで発表されないですか、キツネが。
とかはちょっとまあね、うん、そうですね、ちょっと他の人が映ってないようなところは一応こういう現状ですよみたいなのはちょっとまあ僕のツイッターでもし上げれるものあればちょっと上げようかなと思ってますけどね、
はい、ぜひこの番組と絡めてね、見て聞いていただけるとなお分かりやすいですよね。
そうですね、ちょっとまあ、うん、うまく、まあ、出せればいいかなって感じで、ちょっと考えておきます。はい。
はい、はい。ありがとうございました。
はい。いえ、すみません。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。ということですよ。志賀さん、どうですか？新球場。いや、
なんか、うん、二軍球場とは思えないような、すごい綺麗な見た目で。うん、まあ、でも2025年なんで、ちょっと先ですね。うん、まあ、楽しみにしとこうと思います。
そうですね。うん。ゼラさんいかがですか？
いや、素晴らしい、プレゼンをしていただいてありがたいな、というところも一つなんですけど、うん、そうですね、なんかに、親子試合というか、なんていうか、ね、二軍の試合をお昼にやってから一軍に合流するっていうパターンがたまにありますけど。
ありますよね。はい。
なんか選手にとって、今の位置と、鳴尾浜の位置と、尼崎の位置と、どっちが楽なんだろうな、っていうのが思って、多分ファン目線で言うと、まあ、電車一本繋がってるし、ね、新しいところが楽なんだろうなとかって思ったりするんですけど、うん、実際車とかで移動するとどうなんだろうなとかっていう、そういうところをちょっと気になったりしますけ
ど、ね、あ、どうですか、キツネさん。
ま、そうですね、もう割とどうですかね、まあ、今2軍の移動とかはやっぱりバスで、まあ、基本向かう形なんですかね。なので、まあ、そこまでまあ、不便さは、まあ、感じないのかなと思ってるんですよ。ただ、周りの、もちろん、公園付近が結構、工業地区ですね、製鉄所とか、そういう、ところもあったりするんで、そこの、まあ、ね、この球場に合わせて、ちょっと、この公園の周りをちょっと、まあ、ちょっと改良したりとかはする形なんで、そこも含めて、ちょっと今後どうなるか、みたいな形で、で、まあ、やっぱりファンの方が行かれるんであれば、ちょっと鳴尾浜がね、ゼウサさん行かれてるのでご存知かもしれないです。鳴尾浜ちょっと遠いんですよね。うん、駅降りていただいて、で、ちょっとバスか、まあ、徒歩でも結構ちょっと時間かかるところで、結構海沿いにあるところなので、うん、まあ、そこに比べると、まあ、ちょっとまあ、そういうので、全然、まあ、行きやすいし、ちょっとまあ、そういう公園、まあ、その2軍見て、その1軍の甲子園のところに向かうっていうのも、まあ、結構、まあ、しやすいのかなっていうところですね。
まあ、キツネさんのお話にもあったけれども、まだ、これから手をつけるところですもんね。
これからですね、まだ何も、うん、例えば工事中ですみたいな、そういう張り紙とかも全然まだ出てない状況なんで、うん、まあ、多分、まあ、一応、大まかの多分契約は、うん、まあ、提携しましたよみたいな状況なんで、これからですね。
うん、ね、だからこう着工していくと、はい、またもう本当はもうちょっとこの辺がこうないとダメなんじゃないのみたいなことも出てくるかもしれないですね。
出てくるかも。一応そうですね。うん、で、今の状況、来年の12月ですかね。うん、令和4年12月が一応工事着工予定、
ね。そうですか。
ね、
うん。まあ、そうかそうか。はい。新球場としてね、また完成しますと。ね。あと、寮もそうですよね。リニューアルになると。
うん。
若い選手も、さらにこう、発数して頑張れるじゃないかな。
見れるのもね、いろいろ見れる。一応、球場の、その、入れる動員が一応4000人。
4000人。
を、はい、予定してるっていう形ですね。
うん。うん。
アルオハマがちょっと少ないんですよね。
あ、そうなんだ。4000よりも少ないと。
なので、それも、まあ、ある程度見れるようにするっていうのが、一応、今の現状の、ね、感じですね。
はい。ぜひ楽しみにしたいな、というふうに思っております。はい。というところで、はい、1時間5分。はい。そろそろですよ。番組の締めに入っていきたいな、というふうに思うんです。はい。で、最後の、番組の後半ですので、ご自身がやられている番組の番宣をしていただきたいなというふうに思うんですけど、まず、滋賀十五さんからお願いしたいと思いますが。
あ、いいですか。
はい。
はい、すいません。ラジオトークっていうアプリで、言語学の番組をやっております。あ、ただ、まあ、ポッドキャストとか、スポティファイ各種、そういったものにも配信しているので、ぜひ聞いていただけたらと思います。
はい。
はい。
滋賀十五のスボという番組でございます。
あ、はい、そうです。
はい。ジャパンポッドキャストアワード2010ノミネート作品でございました。ね。
あ、はい、ありがとうございます。
はい。大変人気のある番組でございます。一つよろしくお願いします。
はい。はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。じゃあ、じゃあ次、ゼロさんさんお願いしますか。
はい。私、はい、タイガースキャストシーズン2ですかね。という番組に出演をさせていただいておりまして、配信自体は毎週やっているんですけれども、うん、週ごとにパーソナリティ、MC が変わりまして、うん、鍼灸師さんっていう、とても阪神タイガースの歴史、現状、うん、ドラフト先生に詳しい方、
はい、
あとは、ともろうくんっていう、まあ僕と同世代ですけども、とても MC 能力の高い方、はい、そして、千年さんっていう、まあ、とても、ポッドキャスト歴の長い、面白い、
はい、
元お笑い芸人のとても面白い MC の3人でやっていて、僕は主に千年会に出演してますけども、はい、それぞれの違いを楽しんでもらえたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、タイガースキャストさんも YouTube も始められましたしね。
そうですね、はい、私はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますと、ここでじゃあぜひ、
はい、
チャンネル登録できればと思ってます、
ね、よろしくお願いします。はい、キツネさんは的になんか配信されているようなことってありましたっけ？
あ、そうですね、ちょっと一つだけありまして、
ほうほう、
ちょっと自分がちょっと他番組でちょっとお世話になってるところの、ちょっとユニットのところの、
はい、
カタカナで、フルメタル中学っていう、フルメタルがカタカナで、中学は漢字なんですけど、
はい、
そこのフルメタル中学っていうところの公式のちょっと YouTube がありまして、
YouTube、
そこの、うん、はい、そこのところでちょっと私、ちょっとゲストでちょっと話してる回がありまして。
ああ、なるほど。うん。
はい。それが、ちょっと今最新回になるんですけど、タイトルがですね、
はい、
プロ野球チンプレーチンプレーっていうのがありまして。
へ
ぇー。まあ、ちょっと昔のですね、往年の、うん、まあ、名選手、80年代ぐらいのちょっと名選手がちょっと活躍した、はい、ちょっと内容をちょっと僕が、まあ、さっきのような、ちょっとプレゼンをしたちょっと動画があるので、うん、ちょっとまあ、それがちょっと出てるので、まあ、ちょっと見ていただければな、という形で。
あ、
はい。お願いします。
そうですか。ありがとうございます。あ、全然この辺は知らなかったです。これ、僕、また、後日、ノートに URL とかつけてアップしても大丈夫なんですか？
あ、そうですね。宣伝とかは全然していただいて結構です、とのことなので、
はい。はい、
大丈夫かと思います。
わかりました。フルメタル中学。
はい。
ぜひチェックしてみたいと思います。
はい、そうですね。ちょっと内容は、ちょっと下水話とかもちょっと入れてるので。
あ、全然いいじゃないですか。へぇ、すみ
ません
。
はい。はい、そうですね。また、見ていただければと思います。お願いします。
はい、ありがとうございました。はい、といったところで本日、とある世界線のタイガースキャスト、タイプ2をお送りいたしました。はい、ゲストは、狐に包まれたさん、滋賀十五さん、0392-0613でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。